小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。小鳩の愛、今週も視覚に障害のある子どもたちに科学の面白さを体験してもらうプログラム、科学へジャンプについてご紹介します。ゲストは科学へジャンプ全国ネットワーク代表の鈴木正和さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
視覚に障害のある子どもたちに科学の面白さを体験してもらう宿泊プログラム、科学へジャンプサマーキャンプ2017、今年は8月10日から3泊4日愛知県で行われます。参加した学生はキャンプ中、科学にまつわるワークショップのほか、レクレーションや懇親会などに参加しながら、全国から集まった仲間とともに過ごします。すでに今年の募集は終了し、来月の開催に向けて準備をされているところかと思いますが、さて今年の参加者についてちょっと先生教えていただけますか。
はい、年によって違うのですが、今年は参加生徒20名に決まりました。
20名、はい。
高校生が9名、
はい、
中学生が13名、
はい、
そのうち展示使用者が10名ですね。
ほうほうほう。
それから拡大文字使用者が10名、
うん、
まあ同じで、男女比でいくとちょっと今年は男性が多くて、男子13名女子7名です。
ほうほうほう。
で、地域的に行きますとですね、今年はなぜか北海道と九州からの応募者がなかったんですね。
あ、そうですか。で、
地域的には東北から中四国まで、
うんうん、
で今年の特徴がですね、関東からの応募者が多かったんですね。で、まあ、参加者も半分が関東地区、まあ、東京だけじゃないんですけど、で例年はそんなこと偏りはなくって、もう少しまんべんなくいろんな地域から参加しています。
で今年のキャンプの内容についてなんですが、例えばどんなワークショップというのが予定されていますか。
は
い、
ワークショップはですね、
はい、
まあ、いろんな講師による、まあ、1時間半のワークショップが、時間枠で5枠用意しています。で、一つのワークショップは 4,5 人のグループで参加しますので、結構たくさん用意しないといけないんですね。で全体として大体十数個、
はい、
用意しますが、まだ全部は決まってないんですよ。
うん、
で、まあ、はっきりしているのは化学の化学実験ですね。化学の実験は必ず入れる。で今年は天体学習、バリアフリーの、天体学習をやれる講師の先生、外部講師の先生がおられて、その話をそのワークショップやってもらうと。あと、まあ、プログラミングを使ったワークショップ、プログラミングで、自分が好きな音楽をそれぞれ好きなのを作曲しようっていうのとかね、あるいはプログラミングでロボットを動かそう、コントロールしようとかね、
はい、
これも外部講師 のワークショップですけど、
うん、
あとジョボブロックっていうのはいろんな立体を作れるブロックがあるんですけど、それを手の中に入れて触って、立体をどう観察するの、これはよくやってる、
うんうん、
地域版でもよくやってるワークショップですね。
はい、
あるいは自然界と統計とか、これちょっとまだ中身私は把握してないんですけど、まだ全部決まってないのでちょっとリストアップできないんですが。
なるほどね。
それ以外に、先輩学生、
ほうほうほう、
過去にサマーキャンプに参加した経験がある、大学生たちですね、
はい、
そういう人あの学生たちが企画する、うん、まあ、全員参加のイベントがあります。先輩大学生のインタビューをして、 いろんな大学のインタビューをして、うん、それをもとに、まあ、大学についていろんなことを聞いて質疑をとするようなのとか、だから大学で学んでるものの例として、はい、パソコンを使った企画、プログラミング体験みたいなのもちょっとあるみたいですけど、あとは何ですかね、これはドレミパイプで音楽を作るとかいうのは、これはリクリエーション的な意味があるんですよね。まああの各サマーキャンプに参加した人たちが企画して後輩のためにワークショップやると、あるいはイベントやるというのもサマーキャンプの中にあります。これは今年のサマーキャンプの一つの、あの目玉っていうかになっています。
あ、そうですか、
はい、
で鈴木先生ご自身は、まあ、どんなワークショップをされる予定ですか今のところ。
あ、私は数学で、前回は、アルキメデスの墓に刻まれた秘密っていうのをやったんですけど、今年はですね、古代バビロニア人と知恵比べというのをやろうと思ってます。
具体的にはどんな風にされます？ちょこっとだけ紹介していただけますか？
実はですね、バビロニアはあのくさびの型の文字を使ってますよね、はいはい、粘土板にいろいろな問題が残されている、
はい、
で粘土板の中にですね、直角二等辺三角形があって、あの対角線のところにあの、まあ、6次進法で数字が書いてあるんですよ、
はい、
でそれをあの今の実進法に直すとですね、人よ人よにぐらい、どうやって求めたんでしょう、ルート2ですね、ルート2を一体どうやって計算したんでしょう、紀元前2000年頃ですから、今から4000年以上前ですよ、
本当ですね、
なんかすごくあの未開の文化の時代のように今の人たち思ってしまうんじゃないかと思うんですけど、日本でいうと縄文時代ですよね。
そうですね、
そういう時代にそういう数値をどのようにして計算してたんでしょう、知恵比べしましょうということで。
あ、なるほどね。それが鈴木先生の今回のワークショップになる予定ですね。
はい、そのつもりなんですけど。
これだけどすごい、求めてもらいましょう。すごくその興味ありますね。まあ、この、科学へジャンプのプログラムの内容へのこだわりというのはどの辺にございますか？
あの一つはですね、はい、科学実験、化学の実験を必ず入れるようにしています、
はい、
これは地域版でもやってるんですけど、
はい、
サマーキャンプでも入れるようにしています、
うん、
で、まあ、それはあの意図がありまして、あの化学実験はあの火や色反応とかを使いますよ ね、
そうですね、
だから視覚障害者には無理だと、うん、一般的に思われていると思います、
はい、
しかしあの筑波大学の附属特別支援学校ではですね、長年の教育の積み重ねで、観光機とかですね、独自に作った器具とかそういったものを使って工夫してですね、理科の教科書にある全ての実験を視覚障害があってもできるように、まあ、指導法を確立しているんですね。しかしあのそれが全国の学校で共有はされていないんです、
うん、
であの視覚障害がある生徒たちはですね、話だけで実験を済ませてしまう、あるいは実験を友達が、まあ、統合教育普通校で行くとあの視覚障害者は記録係とかなって、実際には実験をさせてもらえないケースが多いんですよね、
はい、
であの科学ジャンプであの実際にあの例えば水素を発生させて、はい、マッチで吸って火をつける、そうするとポンと音がしますよね、はいはい、そういう音をさせたり、あるいは窒素、あのアンモニアを発生させる実験がありますが、
うん、
そうすると、はい、あのすごい強い臭い匂いがしますよね、
まあ、刺激臭がありますよね、
臭いっていう、うんうんうん、そういうのを体験すると、
あ
そういう、まあ、実体験をすることがですね、あの私たちが思う以上に子どもたちにとってあの非常に大きな感動を与えるということが、うんうん、まあ、事後のアンケートなどで分かるんですね。
あ
だからやっぱり視覚障害があってもちゃんと理科実験をできるということを、まあ、体験させたいし、そういうことでできることをみんなに知ってもらいたいと、
うん、
障害者の、まあ、指導者の人たちですね、
そうですね、
一般の人たちにも知ってもらいたいということも込めて、うんうん、科学実験は必ず入れるようにしています。
あそうですか。 でもまあそういう若干の危険を伴うような事業もあるわけですけども、まあ、そういった実験する際には、うん、やっぱりそれなりの配慮気をつけていることっていうのはあるでしょうね。
あ、もちろん安全性には非常に注意しています。
はい、
もちろん薬品も使いますが、例えばですね、化学実験では、バーナーとか火を使うこともあるわけですよね。
そうですね。
でこれは化学実験を担当している先生の話なんですが、
はい、
バーナーを使う際もですね、バーナーを分解して仕組みをよく理解させて、
うん、
で、目が見えなくても安全にバーナーを使えるように段階的に準備していくと、
うん、
だからその先生に言わせると言われるところによると、まあ、普通校でやるよりも、よほど視覚障害者に対してやる方が安全だし安心感があるってなことを言ってるんですね。十分な配慮をしてやっていると言えます。
まあ、確かにガスバーナーってこういう仕組みになってんだよっていうのは我々知りませんからね。実は
そうです、知らずに道具として使ってるだけですよね。
そうそう、ところがまあそれを分解してこうなってんだよっていうところから教えてくれるってすごい、それはあそうかと思いますよね。今年のサマーキャンプの応募は締め切っておりますが、科学へジャンプでは各地で日帰りイベントも開催されております。詳しくは科学へジャンプのホームページを検索していただくか、事務局電話番号を申し上げます。092-821-7344 092-821-7344 へお問い合わせください。ゲストは科学へジャンプ全国ネットワーク代表の鈴木正和さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛。メールの方は小鳩@jorf.co.jp 小鳩は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。